トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今回はですね、前回に続いて2回目となる教育のテーマです。大学の選び方や社会人講座、留学制度などについて見ていきます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は現役と親と社会人のための大学選び講座をお届けします。
さて、前回この番組で教育費についてお伝えした時に、ブランド大学を目指してやみくもに教育費を支出していくんではなくって、本当に質のいい教育を冷静に見極める目を養って、長期的な視点で教育費を貯めることが大事ですよというお話がありました。で、日経トレンディ本誌10月号では、この本当に質の良い教育を行っている大学を選ぶための参考として、教員1人当たりの学生数を示す ST 値、それから大学の研究力を示す指標となる科学研究費、それから卒業生の評価を示す就職率という3つの指標で選んだ主要大学の教育研究力ランキングをご紹介しています。
はい、まあ、こちらは知名度だとか人気、あるいは偏差値といったものに左右されずにね、大学の質を数値でシンプルに比較したものなんですけれども、大学の質を見極めるためのね、セカンドオピニオンとして、ぜひお読みいただきたいですね。
そうですね、残念ながら私が卒業した某大学は掲載自体がありませんでしたけれどもさすがにこの番組でランキングをご紹介しようとすると時間が足りませんので、この番組ではですね、個性派大学が見つかるお宝ランキングというものをご紹介します。先ほどご紹介したランキングのように、研究力や就職力という指標だけでは測れない掘り出し物の大学を見つけようということで調べたランキングなんですね。
この企画では資格の合格者数だとか留学生の数といったようにね、いろんな切り口の大学ランキングを掲載してるんですけども、例えばその中に公務員就職者数が多い大学ランキングというのがあります。
これは就職率ではなくて公務員に限定したランキングなんですね。で、これを見ますと、1位は日本大学、2位は早稲田、3位は北海道教育大、4位は金沢大、5位は新潟大というふうになってますね。
このランキングを見るとね、就職者の中で公務員が占める割合が多いのが地方の国立大学なんですね。4位の金沢大学とかは3割前後が公務員になるんですね。それにね、教育学部がある大学では教員としての地方公務員就職というのがありますから、ランキングでは上位になりますね。
なるほど、そういうことなんですね。それから社長ですとか起業家を目指すのであれば、帝国データバンクの全国社長分析のランキングが参考になります。で、これを見ますと、1位は日大、2位は慶応、3位早稲田と、要するに上位には学生数が多いこう名門私立大が並んでますね。
ただね、日大や慶応は学生数あたりの社長の数というのも多いんですね。
要するに割合が高いということですね。
そうなんです。この2校は付属校が充実しているのでね、社長の子供が進学しやすいという利用もあるようですね。
なるほど
ちなみにトップ10の中で3年連続で社長の数を増やしているのが7位の近畿大学と8位の東海大学なんですね。近畿大学は2000年から産学官の連携だとか大学発ベンチャー企業の支援に力を入れているので、こういった取り組みがね、企業志向を高めた可能性というのもあるんですね。
近畿大学というともうなんか今実学志向の、ね、こう代表格みたいな印象ありますもんね。次に資格のランキングも注目してみましょう。司法試験ですとか公認会計士の試験というのはよく話題になるんですけれども、そうなると当然偏差値の高い大学が上位になりがちなんですよね。ただこれからは今後需要が増えそうな資格にも目を向けた方が良いと思うんです。例えば今後の高齢化社会で重要度が上がりそうな社会福祉士、こちらは障害などで様々な問題を抱える人の相談に応じるというような人のための国家資格なんですけれども、この合格率ランキングを見ますと、1位は徳島大学、2位が福井県立大学で、3位は大分大学と、要するに地方の国公立大学が上位に並んでいるんですね。で、 なんとトップ10のうち9校が国公立大学になっています、
ね、でこの中でいうと例えば2位の福井県立大学ですね。これでは独自に国家試験の対策講座を、ね、開くといったように受験を手厚くサポートしてるんですね。あとその他の国家資格でも統括している官庁とかが大学別の合格者数を公表していることがあるのでそれを参考にする点もありますね、
はい、
ただ、まあ、順位や割合だけで優劣を判定するのは危険ですよね。学校単位の合格率を上げるために成績が悪い学生には受験をさせないという大学がたまにあるからなんですね。
なるほど、
うん、まあ、ランキングを見るときには分母の受験者数もチェックしたりして、まあ、慎重に、ね、判断したいですね、
はい、あとですね留学はできなくても海外交流に興味があるなら留学生の数に注目しましょう、
はい、
この場合は日本学生支援機構が発表している外国人留学生受け入れ数という資料が参考になります、
はい、
まあ、学生の1割以上が留学生なら国際化に力を入れていると言えそうですね、
うん、
ここでは1位が早稲田大学、うん、2位が東京大学、うん、3位が日本経済大というふうになっているんですが、
うん、
2000年に開学した時から留学生の受け入れに積極的な大分の立命館アジア太平洋大学が4位に入っています、
はい、この、ね、立命館アジア太平洋大にはですね86カ国2000人以上の留学生が学んでいるんですね。
86カ国ですか、
すごいですね、はい、これはね。で学生も教員もおよそ半数が外国籍なのでね、国内にいたまま留学体験というのができそうですよね。
そうですね、うん、ちなみにですねこの特集を読んでいてですね、うん、僕が学生の頃知らなかった大学とかあるんだなとかと思いながら読んでたんですけど、
はい、
それ以上にですね、うん、これは一体何を勉強する学部なんですかだとか、
うんうん、
これは文系学部なんですか理系学部なんですかって分かんなくなるような学部がたくさんあって驚いたんですね、
うんうんうん、
まあ、例えば、うん、グローバルメディアスタディーズ学部ですとか、うんうん、地域共同学部、
うん、
あと現代ライフ学部みたいなものもあったんですよ、
はい、まあ、大抵の親は子供が持ってきた大学の入学案内を見て驚くでしょうね。
だと思います、
うん、大学を卒業するときには学士という、まあ、学位が与えられますけれども、
はい、
それがこの30年ほどで29種類から700種類ほどに、まあ、激増してるわけですね。
増えすぎですよね、
はい、でそれに伴って学部の種類というのも増えてるわけですね。
あ、そういうことなんですね、うん、まあ、そもそも文系か理系かということもあるんですけれども、うん、今はどの学部を選ぶのが最適解みたいな感じになるんでしょうね。
はい、もともとね文系と理系の人気というのは景気に左右されるところがあるんですね、
はい、
なので就職状況がね売り手市場になっている今というのは文系学部に人気が集まってるんですね。
なるほど、
ただ日本の大学をグローバルで見ると競争力があるのは理系です、
はい、
数式とかね、化学式ありきの理系分野というのは言語の壁が低いですから、特に医療の分野とかでね国際的に注目される研究というのもありますね。
なるほど、うん、まあ、実際専門分野に特化する理系というのは不況に強いところもありますし、うん、まあ、情報工学とか機械工学といったように今最先端の AI だとかロボットみたいなものに対応できる学部も多いですよね、
うん
うん、そう考えますと文系に人気が集まっている今こそ理系が狙い目ということもできそうです、
はい、それからね今伸びているのがスポーツとかね健康医療系の学部なんですね、
はい、
医学は志願者というのが激増していて、その結果ね地方の国立大学の医学部の方が東大のリーチよりも偏差値が高いという逆転現象も起きてるんですね。AI 時代になっても生き残る可能性の高い医療系というのはさらにね人気が高まりそうですね、
うん、その AI 時代を見据えて情報工学などへの期待度が高いことから、うん、工学や建築技術系も人気は上昇傾向のようです、
はい、
今年の4月には滋賀大学がデータサイエンス学部を新設、
うん、
横浜市立大学も来年4月に同じ名前の学部を開設するといった動きがありまして、
うん、
まあ、今後規模が拡大しそうですね。
そうですね、こ この分野求められてますからね、いろんなことがね。一方でね、文系の中で人気なのが国際系や語学系の学部なんですね、
はい、
国際系は景気の影響を受けにくいですし、グローバル化の波で今後も伸びが期待されます。実際2016年4月に国際教養学部を新設した千葉大学、こちらはですね、国公立の志願者ランキングで1位になっています。
ちなみに最近ではですね、先ほどもちらっとお話しましたけれど、文系や理系という壁を超えた流れも見えてきているそうです、
はい、
そこで相次いでいるのが文理融合学部なんですね、先ほどの千葉大学国際教養学部ですとか滋賀大学データサイエンス学部といったところは実際に文理融合を謳っています。
はい、人文社会科学、自然科学といったその幅広い知識を学んでね、複合的な問題解決力が身につく学部が今後は注目されそうですね。
はい、それでは後半は社会人講座や留学についても見てまいります。
週刊日経トレンディ、今回は現役と親と社会人のための大学選び講座と題してお届けしています。
はい、平たく言うとですね、はい、私勉強が大変苦手でして、
はい、
実際その現役の時も試験の成績がかなり荒れでですね、福岡県で、ドベから2番になったことがリアルにあるっていうレベルなんですよ。なのでですね、名門大学で学ぶっていうようなことは、現役の時ですらあまり考えなかったんですけれども、この年になるとですね、やっぱこう、大学で学びたかったなと思うことってあるんですよね。お仕事でそういった名門の卒業生の方々と一緒にお仕事をしたりすると特に思います。
はい、そういう気持ちはね、年齢で諦める必要はないんですね。
はい、
有名大学に通って今からでも講義を受けるチャンスがあるんですね。それが社会人講座ですよね。
はい、
中でも早稲田大学エクステンションセンターというのはですね、年間の受講者数が延べで4万人を超えるほどの人気なんですね。
そんなに。
はい、で年間およそ1800講座を開設して、文学とか歴史から健康科学ビジネスまでと幅広いジャンルを用意してるんですよね。
この早稲田大学エクステンションセンターの最大の魅力は多彩な講師陣による骨太な講義だそうです。
はい、
日頃から大学で教壇に立っている教授が学生向けさながらの本格的な講義を展開しています。でそれだけじゃなくって、例えばテレビ東京のもやもやサマーズ2でおなじみのテレビ番組プロデューサーの伊藤孝之さんですとか、あと中日ドラゴンズで活躍した元プロ野球選手の矢沢健一さんといったような独自の講師を招いた講座も数多くあるそうです。
はい、エクステンションセンターではね、一つの講座を履修すると1単位から2単位が取得できる仕組みになってるんですね。
はい、
そして合計取得単位が150に達するとコンペキ賞というのがですね、授与される制度もあります。
へ、
これと同じような修了制度というのは年間400講座以上を開設している明治大学リバティアカデミーでも実施していてね、50単位に相当するポイントを取得するとアカデミードクターの称号と記念品とかが授与されるんですね。でそれが勉強を続けるモチベーションにもなりますよね。
そうですよね。
1講座は数千から3万円程度とお手頃なのも魅力です。
なるほど。それから大学の強みを生かした個性的な講座を開設するのが東京芸術大学と東京農業大学です。東京芸術大学は美術と音楽学部それぞれで講座を開設してほぼ全てが芸大の教授によるものです。芸術系大学の最高学府の教授陣から直接油絵とかデッサンを学べる場っていうのはそうそうないでしょうから、趣味に本気で打ち込みたいという人にはうってつけかもしれませんね。
はい、
あと東京農業大は食や自然といった大学の強みを生かした講座が数多くありまして、例えばワイン講座、こちらは醸造学科の教授がテイスティングから製造方法までつぶさに説明してくださいます。ただワインを飲むだけみたいなことにはならない本格的な講義を受けられるんですね。
はい、この2つの大学は現役世代である中高年男性が本気になれる趣味を見つけられるという意味では穴場的な講座と言えますよね。講座に通ううちに生徒同士の交流が生まれることも多くて、 交友関係の広がりも楽しめるんですよね、まあ、言ってみれば第2の学生生活を謳歌できるということですよね。
第2の学生生活ですか、まあ、ただせっかくこういう講座を履修登録してもですね、私の場合遅刻居眠り自主休校といった感じでですね結局現役の頃と同じようなことをやってしまいそうなので、
はい、
慎重に検討したいと思います、はい、さあ次は留学支援制度について見ていきましょう、
はい、
まあ、海外に飛び出して学びたい人に今はいろんな支援制度があるそうです。
はい、その中でも特に異色と言える留学支援制度というのがあるのでまずはそれをご紹介しましょうね、
はい、
飛び立て留学ジャパンというものなんですけれども、これは成績や語学力はまあ問いませんと、そして重視されるのは熱意と好奇心、そして独自性だけなんですね。
はい、
しかも行き先や期間、テーマですら自由に決められるんですね。
また随分のほうずな感じの留学支援制度だな、ね、と思うんですけれども、
はい、
あの留学テーマのタイトルを眺めるとですね、アルツハイマー病メカニズムの解明ですとか、地球を守る船舶用エンジン開発への挑戦、あとですねノーマライゼーションを再考するといったようなものまであって、まあ、まさに何でもありといったような感じですね。
はい、この飛び立て留学ジャパンというのは官民共同のプロジェクトとしてね2013年度に始まったものなんですね。
官民共同なんですね、
はいはい、でソフトバンクとか三菱商事、トヨタ自動車といったような210の企業とか、まあ、団体がね、総額で116億円を超える寄付で支えてるんですね、
はい、
世界でもここまでの規模というのはなかなかないというプロジェクトで、この潤沢な財源を活用して大学生およそ1000人、高校生およそ500人を毎年送り出してるんですね。
すごい規模です ね。しかもですよ、う
ん、
こちら大学生には渡航先によって月12万円か16万円を最長2年、あと学費ですとか渡航費も一定額まで支給してくれます、それが返還不要という大盤振る舞いなんですが、それに加えて倍率がわずか3倍から4倍と、
ね
えいうことで、これめっちゃチャンスですよね。
そうですね、
はい、
で最近ねこういった留学支援制度というのが次々と増えてるんですね、
はい、
でこの背景にはグローバル人材の育成を目指してね2020年までに留学生を倍増させるという国の目標があるんですね。
なるほど、
うん、
でこの目標に対して国費の予算額はこの4年間で31億円から68億円に拡大しています、
はい、
なのに、OECD 経済協力開発機構の調査によりますと、日本では若者が留学に行きたがらないという内向き志向があるそうなんです。
その理由の一端にはですね、費用面だとか安全面での心配があるということはまあ想像つくんですけども、
はい、
とにかく留学に二の足を踏んでいた家庭にとっては大きなチャンスと言えますよね。
ですよね、だって返還不要で送り出してくれて、しかも成績と語学力は問いませんっていうんでしょ、ね、私が応募したいです、はい、あとですね、都立高校生の留学を支援する東京都教育委員会の次世代リーダー育成道場というのは、研修の受講料として80万円を払わなくちゃいけないんですよ、なんですが払うと年間300万円はかかる個人留学に行くことができるそうです、でこの制度では英語圏の国におよそ11ヶ月毎年200人を派遣しています、
はい、
ちなみにこの制度は一定以上の成績ですとか、あと学校長の推薦が必要なので倍率が例年 1.4 倍程度と低めです、80万円で300万円相当の個人留学をできると考えたらこれもお得ですよね、
はい
はい、
まあ、実際ねこの制度があるからということで都立を選ぶ生徒もいるようなんですね。
ほう、
その他にもね、埼玉県が埼玉発世界行き奨学金という制度を持ってますしね、
はい、
神奈川県や新潟県、大阪府、福岡県、熊本県といった自治体も留学支援を行ってるんですね。
へー、 それから今年度から新制度を創設したのは、先週奨学金でご紹介した JASSO 日本学生支援機構です、うん、JASSO は高校卒業後に学士の学位取得を目指して海外に進学する学生に授業料に加えて行き先に応じて最高で月11万8000円の奨学金を4年間支給する制度というのを用意しているそうです、
はい、この制度もね、返還は不要なんですけれども、初年度の応募倍率は 1.6 倍程度と、まあ、狙い目になってるんですね、
はい、
先週はね教育費が大変というふうなお話をしましたけれども、そこで萎縮してしまうんではなくて、こういった制度を、ね、活用しながら大いに学んで羽ばたいてほしいですよね。
そうですね、
はい、
今回番組ではご紹介できなかった全国主要大学の教育研究力ランキングですとか、うん、各大学の社会人講座留学支援制度などについて日経トレンディ本誌10月号では総力特集でご紹介していますので、ぜひご家族でお読みいただければと思います。週刊日経トレンディ、今週は現役と親と社会人のための大学選び講座と題してお届けしました。
ニゴーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っている通称二号さんが、今週一番気になるものは何ということで、二号さんです、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ早速なんですけれども、うん、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、アブソリュートテクノロジーのアイスピンです。
アイスピン、
アイスピン、
はい、
何ですか。
まあ、ちょっともう名前でネタバレしてしまっているところもありつつなんですが、はい、スマートフォンにくっつけて使う、ホルダーになります。
うんうん
うん
うん、
はい、モバイルリングですね。
はい、つけて、
はい、スマートフォンの背面につけるもの、
うん、背中につけて、
うん、はい、でまあ大きさとしてはまあ大体500円台ぐらいですかね、
はい、
でまあ薄さはもうちょっと厚いもので、うん、それをスマートフォンの、背面につけて使うと。
どうやって使うの？何ができるんですか？
はい、3つありまして、はい、まず1つは、ホルダーですね、リングがここから出るようになっているので、例えば右
落とさないように指を通してホールドできるんですね、
はい、
あ、なるほど、はいはいはいはい、
それがまず1つ目の機能になります。で2つ目の機能はスタンドですね。
あ、スタンドになると、
はいはい、スマートフォンを置いて使うときに
スタンドになると、はい
はい、で3つ目がこれがこの商品の一番面白いところなんですが、はい、ハンドスピナーになると。
え、スマホがぐるぐるって回ったりする。
はい
今流行りの、
流行ってますよ、
今流行りの
スピナーね。僕ハンドスピナーの存在を知ったのこの番組なんですけど、
あ、はい、
その後にですね、
すごいですよね、
初めておじさんがくるくる回してるのを見て、
テレビでもすごいみんな回してますよ ね、
あ、なるほどねなんて思ってたんですが、
はいはい、ついにここまで来たというところです。
なるほど、
スマホグリグリと、
はい、
ちょっと待ってください、そのスマートフォンとアイスピンっていうのは、
はい、
接着するんですか。
はい、接着します。接着して使うものになります、うん、
なるほどね。
で一応まあ、スマートフォンを回せるんですが、うん、このつけたもの自体を回すというのが正確な使い方、
うん、なるほどなるほど、
はい、
でもね、なんかちょっと怖いですよね、こう
落としたら
ウィンウィンって回してたら、はい、ビューって飛んでいっちゃって、
うん、確かにね、
バキバキになっちゃうとか、
確かに、ね、
そんなリスクはないんでしょうか。
ありますね。
あるんだで、はい、ね、ハンドスピナーの神と自認できるぐらいのこうお達者な方がですね、使った方が、まあ、安全に回せるんじゃないかなっていうか、そんなこと考えなきゃいけない商品なんですけど、そんなこともないよね。
そうですね、はい、まあ、ただ結構ホームページで度外とか上がってるんですが、うん、それ見た感じだとかなりハイスピードで回るんじゃないかな、
なんかおっかないんだよな、だってほら今日スマホも安くないでしょ
まあそうです ね、
僕みたいな不吉兆はですね、すぐにですねクリティカルなことをやってしまうので、
でもそういうところの中をうまく回すっていう、その醍醐味
なんかあるんでしょうね、
っていうのがあるんじゃないですか、
スリルみたいなものでね、わ、うん、かりました、はい、それでは2号スコアに参りましょう、このアイスピンのホニャララ度を10点満点でお願いします、
はい、スマホ本体ではなくスピナーを回してくださいと9点。
まあそりゃそうですよね、
はい、というのも、まあ、保証はしませんよと、
うん、
スマートフォンが壊れた場合の保証はできませんよと
まあそりゃそうですよね
当たり前ですが、スマートフォンを回した時のリスクは自分で負いましょうという、
ああ、なるほどね、はいはいはい、
まあ、ハンドスピナーを体験したことのない私が申し上げるとしたらば、うん、やめとけ、うん、ということでユーゴーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはスマホがハンドスピナーになるというね、うんうん、ある意味お便利なアイテム、うんうん、アイスピンでした。ニゴさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、はい、まあ、教育費ですとか大学の選び方というものをご紹介したんですが、うん、まあ自分の世代と比べると覚醒の感があるなと思ったんですね、うん、まあ、当然その学費が高騰しているというのは大変だろうなと思うんですけど、はい、一方で支援する施策ってこんなにたくさんあるんだって感じました ね
本当にそういう意味で言うとなんかいろんな方法があるんだなという気がしますよね。はい、でやっぱり私も同感なんですけど、自分たちの頃とはもう全く常識が変わってきてると、はい、で今一番親御さんの方がキーワードというか恐れる言葉は何かというと AI 時代のっていうことらしいんですね。つまり AI 時代になってくるとここから先っていろんな職業とかなくなるとかっていう不安があるじゃないですか、
はい、
でそれを親御さんすごい気にしていて、やっぱり自分の子供たちには AI 時代になっても生き残れる学部だったりとか、
そうですね、食べれる力をつけるみたいな
っていうようなところがですね、最近の、まあ、親の、ね、キーワードになってるらしいんですね。だからやっぱ確かにこういう新しい時代になってきたわけですから、まあ、昔とはね常識が違うっていうことをですね、改めて皆さんねちょっと分かっていただいて、
その上でこの特集読んでいただきたいですね、
というと面白いかもしれないですね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。